特集、防災を地域へ未来へつなぐために、令和7年度総合防災訓練を振り返って、5ページ。突然の強い揺れ、停電、連絡が取れない家族。その時、あなたは一人でどう乗り切りますか？生駒市は令和7年度を4年に1回の総合防災訓練の年と位置づけ、1年を通じて様々な防災訓練や啓発イベントを実施しました。今号ではこれらの訓練を振り返り、私たちが今何を想定し、どんな準備をするべきかを考えます。災害に備え、今すぐできることから始めましょう。写真が15枚掲載されています。会場の設営の様子、食事の配給の様子、集合写真などです。写真終わり。その時、頼れるのは誰？災害時に命と暮らしを守るためには、日頃からの備えや地域での支え合い、行政による支援を知ることが大切です。それぞれが重なることで、いざという時の安心につながります。ここではそれぞれの役割について紹介します。まずは自分で命を守る自助。自助とは、災害時に自分と大切な人の命を守るため、自ら備え行動することです。たとえ命が助かったとしても、避難生活や復旧までの長い時間を乗り越え、暮らしを守り続けるには、自助の力が欠かせません。備蓄や家族で8歳児の行動を話し合うなど、日頃から備えを積み重ね、自助力を高めておきましょう。身近で助け合う共助。一方で災害時には自助だけでは限界があります。大規模災害では行政の支援がすぐに行き届かない場面も多く、そんな時に力を発揮するのが共助です。声を掛け合い、安否を確認し合うこと。高齢者や障害のある人、子供を手助けし支えることは、日頃から顔の見える関係があってこそ可能になります。普段の訓練や交流を通じて、共助の力を育てておくことが、地域全体の防災力を高め、命を守る確かな備えとなります。安心の基盤を作る公助。救助活動や物資の確保、医療体制の整備、道路、水道の復旧などは、公的機関が担う重要な公助の役割です。行政が行う支援や復旧の仕組みは、個人では対応できない課題を補い、地域全体の安全と暮らしを守ります。自助、共助、公助が、それぞれに役割を果たすことで、災害への備えはより強いものになります。生駒市で起こりうる大地震、2種類あります。1、南海トラフ地震、発生確率が高い。30年以内の発生確率約60%から90%以上。2、生駒断層帯地震、被害が大きい。市内での想定被害。204人死亡。最大震度7。避難所生活者1万人超え。防災は考える力から。大阪公立大学都市科学防災研究センター教授の生田英介さんに、身近にできる自助と共助について話を聞きました。生田英介さん、プロフィール。大阪公立大学都市科学防災研究センター現代システム科学研究科教授、一級建築士、防災士。プロフィール、 終わり。個人でできることから始める。地震の規模の大小で対策することは変わりません。まずは自分の生活するエリアにどのような危険があるかを把握しましょう。ハザードマップに目を通し、洪水や土砂災害などの危険を確認することなど、個人でできることから始めましょう。それぞれの立場で備えを。日本の地域防災は、自治会などの支援型コミュニティを主体とした自主防災組織が担ってきました。能登半島地震の際も、近隣での助け合いが命をつなぐ例をたくさん見てきました。そのため、日頃から顔の見える関係性を構築することが大切です。しかし、近年の支援型コミュニティは、自治会などへの加入者の減少や、担い手の高齢化、次世代の担い手の不足などの課題も。そこで、災害発生時には、自治会や自主防災会単位での活動を主軸としながら、ボランティアや民間事業者の力を受け入れる受援力も必要です。また個人だけでなく、民間事業者も災害発生時に被害を最小化し、企業活動を継続できるよう、事業者同士が連携することも必要でしょう。どのような備えが必要かを日頃から考え、それぞれの立場で準備しておくことが、地域としての被害を最小化し、素早い復興につなぐ鍵になります。次、自分はどうするにつなぐ総合防災訓練。今、この瞬間に地震が起きて電車が止まったら、避難所で生活しなければならなくなったら。令和7年度に本市が実施した総合防災訓練では、そんな時に少しでも冷静に判断できるようにみんなで実践し、これからにつなぐためにどうしたらいいかも考えました。5つの訓練。第1弾から第5弾まであります。第1弾、帰宅困難、徒歩訓練、7ページ。第2弾、防災マルシェ、講演会、7ページ。第3弾、避難所、宿泊訓練、8ページ、9ページ。第4弾、自治連合会、自主防災訓練、10ページ。第5弾、職員訓練、10ページ。第1弾、令和7年4月27日、帰宅困難徒歩訓練。発災時の冷静な判断につなぐ。30から70歳代の市民と職員合わせて34人が、被災時に大阪府内から歩いて帰る訓練に参加。鶴見緑地公園から市役所まで、ハンナ道路沿いなどを通る約 18km と、生駒山上遊園地方面を通る約 20km の2種類の山越えコースを、やや蒸し暑い気候の中、挑みました。発災時、本市では混乱防止の理由から、一斉帰宅抑制を進めています。ただし、子供が家にいる、介護が必要な家族がいるなど、帰宅が必要な場合も、その時に、今歩いて帰ることが適切かを落ち着いて考え、車内での待機や徒歩での帰宅に備えて、簡易食料や運動靴の準備などをしておくことが大切です。写真が2枚あります。いずれも訓練時の様子です。グラフが2つあります。1、本市の県外就業率、出店総務省、令和2年国勢調査。生駒市の県外、県内の就業率を示す円グラフです。 県外が 51%、県内が 48%、その他が 1% です。2、参加者アンケート。訓練はきつかったですか？回答が円グラフで示されています。とてもきつかった 25%、きつかった 37%、普通 38%。とてもきつかったときつかったを合わせて 62%。約6割がきつかったと回答。図、終わり。第2弾、令和7年10月19日、防災マルシェ講演会、今できることは何か考えることにつなぐ。防災マルシェでは、本市と防災協定を締結している事業者による啓発ブースの展示や、防災用品の販売実施、講演会では、気象予報士の正木明さんをお迎えして、近年の異常気象についてや、天気図の見方、過去の震災での体験談や、今すぐに始められる備えについて学びました。写真が3枚あります。いずれも人で賑わう商店街の様子で、防災マルシェの旗が見えます。写真終わり。防災協定を締結しています。大規模災害に備えて、自治体や民間企業、団体などと災害時における防災協定を締結しています。食料品や日用品、応急資機材など、市では賄いきれない物資の確保、輸送などを支援してもらうためのものです。本市では116団体と協定を結んでいます。令和7年12月1日現在。写真があります。気象予報士の正木明さん。災害は今起こるかも。定期的に備えを見直しましょう。写真終わり。講演の参加者。ハザードマップを見るだけではなく、避難所までの道を実際に歩いて確認する必要があると知りました。第3弾、令和7年11月1日2日、避難所宿泊訓練。リアルな避難所を体験し、備蓄品の見直しにつなぐ。生駒市体育協会滝寺 SC で、発災時における市民や職員、それぞれの役割確認と備蓄品の再点検を目的に、避難所宿泊訓練を実施しました。寒さが厳しい中、停電、断水を想定した過酷な訓練に、市民、職員、学生ボランティアなど、254人が参加。LINE を利用した受付、対処、炊き出しや段ボールベッドでの就寝など、実際の避難生活を体験し、避難所生活には何が必要かを考えるきっかけになりました。発災時に避難が必要となった場合や、自宅で過ごす場合に、それぞれ何を備えておくべきか、今一度考えてみましょう。タイムスケジュール。16時から翌日8時30分までのスケジュールの内容と、それに関連する説明が書かれています。16時 LINE での受付。市公式 LINE を使って、世帯ごとに名前や住所を入力することで簡単に受付が可能に。今回は実証実験として実施しました。参加者、受付の混雑が改善されてよかったです。家族の人数が多くても一つの端末で簡単に受付できました。17時、オリエンテーション。18時、キッチンカーでの炊き出し訓練。 防災協定を締結している IDS 生駒市災害支援協力会の皆さんに炊き出しによる夕食を提供してもらいました。19時、防災レクリエーション、応急危険度判定講座。生駒市スカウト協議会の皆さんがゲームや防災グッズ作成など7つのブースを提供。楽しく防災を学びました。20時、避難所設営訓練。パーティションや段ボールベッドを子どもも含めた参加者それぞれが組み立て、寝床を作ることで居住スペースのイメージを深めました。参加者、一人で簡単に組み立てられて安心しました。一度経験しておくと良いと思います。22時、宿泊訓練、就寝。翌朝6時、起床、体操。6時30分、避難所閉鎖訓練。7時、炊き出し訓練。住民の皆さんが中心となり、アルファ化米を調理。ライスクッキーと一緒に、朝の栄養補給をしました。8時、グループワーク。8時30分、LINE での対処。タイムスケジュール終わり。訓練後の参加者アンケート。質問1、断水や停電などの被災時を想像できた？答え。そう思う 59%、ややそう思う 39%、どちらとも言えない 2%。質問2、災害時には避難所の運営に積極的に協力したい？答え、そう思う 70%、ややそう思う 23%、どちらとも言えない 7%。アンケート終わり。使って実感、トイレは貴重。断水状態を想定し、携帯トイレの使用訓練も行いました。袋の中に排泄し、凝固剤を入れ、袋を閉めて捨てるものを使用。非常時はいつも通りにはトイレを使えません。家庭にも携帯トイレを備蓄しましょう。備蓄の目安量は5個×人数×7日。写真があります。実際に使用した携帯トイレ。写真終わり。参加者、感染症拡大のリスクを踏まえ、体調不良者用のトイレも必要だと思いました。リアルな避難所宿泊体験者の声、おすすめ持ち出し品。実際に避難所で一晩過ごした参加者が、会って助かった。持ってくればよかったと初めて気づいたリアルな備えを紹介します。奈良県宇田アニマルパークの持田さん。犬と一緒の写真が添えられています。ライト、両手が開くもの。ペットとペット用の防災バッグなどで両手が塞がると懐中電灯は使えません。両手が塞がっても照らせる装着型ライトが安心です。吉川和信さん。写真が添えられています。寝袋、段ボールベッドや配布された毛布があっても、避難所の床は硬く、とても寒かったです。寝袋は必須です。千葉さん家族。写真が添えられています。千葉みなさん、ひまりさん、ケンシロウさん、いちかさん、みゆうさん。すぐに履ける靴、スリッパなど。靴を履いている間に小さい子供が外に出て行った時もあり、すぐに履ける靴やスリッパは便利だなと思いました。本市の職員。耳栓、アイマスク。避難所の物音や常夜灯が気になりました。耳栓やアイマスクがあれば、音や光を気にせず寝られると思います。QR コードがあります。 どんな備蓄をすればよいかわからない人はこちら。東京備蓄ナビホームページ。災害時の準備は物を持ち出すことだけではありません。避難所は普段と大きく異なる環境。気持ちを落ち着けるアイテムとして、いつも使っているタオルやお気に入りの本が心を落ち着かせてくれることがあります。また、快適さを確保するために必要なアイテム。乾燥や冷え対策のマスク。熱中症対策の冷却シート、エネルギー補給用の食べ物などは、体力だけでなく心の安定にもつながります。持ち出し品を考えるときは、自分と家族に必要なもの、心の支えとなるものを整理することが大切です。避難所運営の中心は皆さんです。避難所の運営は市民・施設管理者・市職員が行うこととなっていますが、市職員は救助や物資の要請など災害対応業務にあたるため、運営は市民が中心となって行います。今回の避難所宿泊訓練では、市職員が市民役として食料係や名簿係を担当。市民一人一人ができる役割を担い、助け合って運営することが安心できる避難所づくりにつながります。避難所のレイアウトを考えるワークショップを開催予定。避難所を開設する段階になってから、居住スペースや物資の配置などを考えていては、開設が遅れてしまいます。そのため、日頃から必要なスペースや通路の確保を想定しておくことが大切です。令和8年度は危機管理課職員と避難所のレイアウトを考えるワークショップを開催予定。自主防災会や自治会の皆さんでぜひ参加してください。写真があります。訓練会場のレイアウトの検討資料。写真終わり。第4弾、令和7年10月から11月、自治連合会自主防災会訓練、3500人が参加、続けやすい形で次世代の防災につなぐ。防災訓練で育む地域の力とつながり、市内5地区、北、西、中、東、南が主体となって防災訓練を開催。約3500人が参加し、体験しながら学べる訓練で防災への理解と関心がより高まりました。インタビュー。今回の各地区での訓練について、生駒市自治連合会会長の長崎至さんに話を聞きました。今回の訓練は多くの皆さんが前向きに参加されました。良かった点は大きく2つあります。1つ目は、訓練を成功させて自分たちの自治会の防災力を高めましょうという共通の目標を最初にしっかりと共有したこと。一人一人が自分ごととして関わりやすくなりました。二つ目は、すべての地区で同じ内容を行うのではなく、避難体験や備蓄品の使い方の実践など、各地区が工夫を凝らして体験型の訓練を考えたことです。様々な団体などの協力も得て、地域全体を巻き込んで実施できました。今後はみんなで防災をより身近に考えるとともに、将来にわたり続けやすい訓練の仕組みづくりも進めたいです。防災リュックを目に見えるところに置いて確認するなど、日常の中でできることから始めてみてください。写真があります。自治連合会会長の長崎至さん。 日常の地域でのコミュニケーションを大切に、共助力を高めましょう。写真終わり。様々な訓練を実施、地域の防災力をみんなで高めました。写真5枚。各地区の訓練の様子です。1、北地区、起震者による地震体験。2、中地区、段ボールベッド設営。3、西地区、避難所設営訓練。4、南地区、有事の時の判断ゲーム。5、東地区、発電機操作訓練。写真終わり。第5弾、令和8年1月21日。職員訓練、全員でつなぐ控除。職員が1チームに。実際に市内に大地震が発生したことを想定して、警察や自衛隊を含む総勢93人の職員が参加する災害対策本部訓練を実施。発災48時間以内の避難所や市民、報道機関への対応、被害状況の整理、外部への救援物資の要請の流れを実際に行いました。避難所の状況を把握し、速やかに必要な物資を届けるため、今後も職員全員で訓練を重ねていきます。写真2枚。1、大型モニターに被害状況を投影し、情報を整理。2、別室から訓練電話をかけ、市民対応や避難所などとのやり取りも実践。写真終わり。QR コードが3つあります。災害情報はこちらから。1つ目、市公式 LINE。2つ目、X 防災イコマ。3つ目、他の情報はこちら。危機管理課からのメッセージ。4年前の総合防災訓練から得られた教訓をもとに検討を重ね、5つの訓練を実施。多くの人に参加してもらいました。防災を自分ごとと捉え、できることから始めてみてください。防災情報満載の防災イコマの X もぜひフォローしてくださいね。特集への問い合わせは、危機管理課、電話074374-1111、内線4362。